声の広報八千代2025年1月号ナンバー783をお届けします。令和7年1月1日発行、編集発行八千代町秘書公室秘書課、郵便番号 300-3592、 茨城県結城郡八千代町大和菅野屋1170番地、電話 0296-48-1111 代表、ファックス 0296-48-0161、 ホームページアドレス https://www.town.ibaraki-yachio.lg.jp。 朗読ボランティア欅の会がお伝えします。声の広報八千代2025年1月号ナンバー783の主な内容は次の通りです。新年のご挨拶、八千代の秋祭り、八千代一夜物語、同窓会の開催を支援します。コミュニティ推進協議会の組織体制が見直されました。町の話題トピックス、スポーツコーナー、みんなの広場、町々コラム、お知らせ版、公民館ミニシアター、以上主な内容でした。表紙の説明をします。表紙の上に白抜きの筆記体のローマ字で八千代と書かれています。下の方には11月30日八千代町役場庁舎正面玄関前で2回目となるイルミネーション点灯式、八千代一夜物語イルミネーション in 八千代を開催しましたとコメントが添えられています。表紙一面に紫色、黄色、水色などで彩られた庁舎正面玄関前の写真が載っています。以上表紙の説明でした。謹賀新年、年頭にあたる一文字、長、挑むの長、八千代町長野村勇。新年明けましておめでとうございます。皆様には夢と希望に満ちた令和7年の新春を健やかにお迎えのこととお喜び申し上げます。また平素は調整各分野にわたり深いご理解とご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、ある民間企業の調査によりますと、2024年を表す一文字は回答数順に金、公、書、変、祭という結果でありました。どの文字も日本経済や私たちの日常生活に深く関わる出来事が頭に浮かびます。背景として全体を通じて人々が国政に対しマイナスの項目が多く、やや下向きな一年であったと感じているということが想像できます。そのような中にあっても、八千代町においては各行政区や団体グループなどにおいて夏祭り、歩く会、伝統芸能や若者主催のイベント、さらには各種ボランティア活動、コミュニティ活動が盛んに開催されるなど、多くの皆様が自主的に取り組まれ、そこにたくさんの人々が参加する光景を見ますと、町の活気が戻りつつあることを実感しております。 またそれらは新型コロナ禍以前の取り組みからの変化も見せながら、創意工夫を凝らした形で実施されていることも見逃せず、リーダーの皆様の努力に感心しております。一方、私自身も8月の町長選挙において多くの皆様をはじめ各方面からの力強いご支援をいただき、無投票当選という結果で2期目の町政運営をスタートいたしました。引き続き職員とともに公約であるより楽しく、より安心な生活が実感できるまちづくりの実現へ向け、町政運営に誠心誠意取り組んでまいりたいと思います。地方財政も厳しい状況でありますが、町政運営に関し、本年は第6次総合計画の前期基本計画が最終年度となるため、その成果と課題を踏まえ、さらに将来を展望し、大幅見直しを図ります。当該計画には、財源確保と集中選択による着実な事業推進を表現したいと考えています。特に重点事業である子育て世代移住促進住宅の整備、拡充や急務である小中学校の統廃合、にぎわいの拠点づくりとしてグリーンビレッジの再整備や旧中山家の利活用の検討、文化・障害学習の拠点及びランドマークである中央公民会の建て替えを推進します。また、幅広いまちづくり事業の財源確保対策として、国や県の補助金・交付金の積極的活用を図るとともに、民間企業との連携やふるさと納税の強化、さらに新たな工業系土地利用を進め、企業誘致を推進します。このように今年は前進の基礎づくりの年になりますが、町民の皆様、議会議員の皆様への説明責任をしっかりと果たしつつ、歩みを進める所存です。2025年の干支は巳です。巳年の巳は脱皮する蛇のイメージから復活再生を意味しており、不老長寿や生命力につながる縁起の良い動物とされています。また巳年は巳を実りと読み替えて巳を結ぶお金が身につく年とも言われています。迎えた年が皆様にとって幸大き素晴らしい年となりますよう、心からご祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。私の念頭にあたる一文字は、長、挑むの長としたいと思います。
八千代町の未来を紡ぐ、八千代町議会議長、上野正雄。新年明けましておめでとうございます。町民の皆様におかれましては、新春を晴れやかにお迎えのことと心からお喜び申し上げます。平素は八千代町の町政並びに議会運営に深いご理解とご支援ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。昨年を振り返ると、国内では物価の高騰や気候変動など社会全体が多くの課題に直面した年となりました。こうした状況の中、地域の支え合いや住民同士のつながりがこれまで以上に重要であることを実感する一年となりました。また少子高齢化の対応や地方経済の活性化といった課題にも 引き続き力を入れていく必要があると強く感じました。昨年、八千代町では避難力強化訓練を実施し、多くの町民の皆様にご参加いただきました。鬼怒川の氾濫を想定したこの訓練では、避難経路の確認や避難所での生活を体験しました。参加者から寄せられた意見を参考にし、今後の防災対策に生かしてまいります。地域交通の面では、住民の足として親しまれている花間ワール号が運行4周年目を迎えました。今後も地域の暮らしを支えるこの取り組みを継続するため、より多くの方にご利用いただけるよう努めてまいります。また昨年から地域商社花丸ベースの活動が本格的に始まりました。町の特産品を広く発信し、販路拡大に取り組んでいます。これからも地域資源を最大限に活用し、町内外へ魅力を届けていくことを期待しております。議会におきましては、今後とも開かれた議会を目指し、町民の皆様の声に耳を傾け、信頼される議会運営を進めるとともに、議会活動に対する関心を高めるため、情報発信の充実にも力を入れてまいります。町政に対する皆様のご意見を取り入れながら、地域とともに成長する議会を目指します。新しい年も、共に紡ぎ響き合う競争の町八千代を合言葉に、住民の皆様と共に力を合わせて進んでまいりますので、皆様のご理解とご協力を心よりお願い申し上げます。結びに、本年が皆様にとりまして幸せで実り多い希望に満ちた年となりますことを心からお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。以上、新年のご挨拶でした。担当は為貝三郎、小野里節子でした。2024八千代の秋祭り、11月22日から24日にかけて、中央公民館や総合体育館で2024八千代の秋祭りを開催しました。特設ステージでは、お笑い芸人の雷とあー白木の2組によるお笑いライブをはじめ、八千代町内の各団体の発表が行われました。その他、作品展や体験コーナー、子どもフェスティバルなどと、さまざまな催しが行われ、来場者は思い思いに秋祭りを楽しんでいました。お笑い芸人や各団体の発表の様子や、体験コーナーに参加して笑顔の子どもたちの写真が載っています。以上、秋祭りについてでした。八千代一夜物語イルミネーション in 八千代。11月30日、役場庁舎でイルミネーション点灯式、八千代一夜物語イルミネーション in 八千代を開催しました。2回目となる今回は、マルシェやワークショップ、クリスマスライブを実施。点灯式では参加者のカウントダウンとともに、イルミネーションが一斉に点灯され、会場は大きな拍手と歓声が響き渡りました。役場正面玄関前で1月末まで見られます。点灯されたイルミネーションの写真や、クリスマスライブ、マルシェ、ワークショップを楽しむ参加者の写真が載っています。八千代一夜物語でした。担当は小野里節子でした。
25歳から40歳の方へ、同窓会の開催を支援します。 人口減少対策として同世代が集まって地元の良さを再発見する機会を創出し、郷土愛の醸成、U ターンおよび定住促進を図るため、若者世代の同窓会開催費用の一部を補助します。同窓会の要件、次の要件をすべて満たすこと、町内で開催すること、出席者同士が補助金交付要項の趣旨にのっとった交流、意見交換などを行える機会があること、出席者が町内の小学校・中学校を卒業していること、学校・学年・学級・部活などのグループ単位で開催すること、出席者の総数が10人以上かつ出席者の3割以上が町外に住所を有する人であること、開催日の属する年度の4月2日から翌年4月1日までの間に達する出席者の年齢が25歳から40歳までであること、主催者は出席者に対し八千代町が提供するパンフレットなどの配布や周知を行い、八千代町の施策に関する情報発信に協力すること、補助対象経費、同窓会の開催に要する企画及び広告にかかる経費、案内文書の作成及び送付に要する経費、会場の使用にかかる経費、集合写真の印刷にかかる経費、同窓会での飲食にかかる経費、町内の飲食店などに支出するものに限る、その他町長が必要と認める経費、なお交付決定日以前に支出した経費は対象外です。補助金額、次のいずれか低い額で上限20万円、来賓などを除く同窓会出席者の数に2000円を乗じた額、補助対象経費の2分の1の額、なお予算に限りがあるため事前相談の上開催日の2週間前までに申請してください。詳細は八千代町ホームページをご覧ください。問い合わせ、まちづくり推進課地方創生係、内線3420。以上、同窓会の開催支援についてでした。コミュニティ推進協議会の組織体制が見直されました。昭和59年の設立以来、コミュニティ推進協議会ではクリーン作戦やビーチボールバレー大会などさまざまな活動が実施されてきました。しかし最近では参加者の減少や役員のなり手不足が深刻な課題となっています。そこで各地区のコミュニティ推進協議会において近年の課題に対応する組織の在り方の見直しが進められ、令和7年度から持続可能な地域コミュニティを目指した新しい組織体制となります。新体制へのスムーズな移行を目指して令和6年度も各協議会全体で事業を実施し、防犯や防災に関する講演会や訓練などが行われました。共助の精神を育み、地域コミュニティのさらなる発展のため皆様のご理解とご協力をお願いします。安城地区の防災訓練の様子の写真、中行地区の落語家による防災防犯講演の様子の写真、川西地区のマイタイムライン作成の様子の写真が載っています。組織見直しによる主な変更点、1、部会の統合。これまでの4つの部会を1つにし、地区協議会全体で事業を実施します。2、役員の削減。各行政区8人程度を選出していたものを 4人程度にし、役員は少なく参加者は多くを目指します。3. 事業の集約、クリーン作戦や防災活動など地域の助け合い意識の向上につながる事業に集約して実施します。行政区に加入して助け合いの輪を広げましょう。能登半島地震での例。令和6年1月に発生した能登半島地震において、次の2つの地区では、東日本大震災などの教訓を踏まえ、地域住民が主体となって、地区の特性に合わせた防災訓練を継続的に実施していました。この防災活動は、日頃から醸成されていた良好な人間関係の中で育まれたものでした。珠洲市三崎地区では日頃の津波からの避難訓練を生かし、住民全員の命が助かりました。能登町宇川地区では迅速に全員の安否確認を行い、瓦礫に埋まってしまった住民をコミュニティの住民同士で助け合いながら救出し、全員の命が助かりました。いざという時に一番頼りになるのはご近所の方です。ぜひ行政区に加入して助け合いの輪を広げましょう。問い合わせ、秘書課地域協同係、内線3520。以上、コミュニティ推進協議会についてでした。担当は為貝弘子でした。
町の話題トピックス、男女共同参画講演会を開催。11月10日中央公民館で子どものコミュニケーション力を育もうと題した男女共同参画講演会を開催しました。オープニングでは、自然薯クラブが創作田楽舞を披露。その後、天野光さんによる講演会が行われ、子どもを尊重する言葉かけについての話があったほか、参加者同士のグループワークも行われました。男女共同参画講演会を行う写真が載っています。フィオーレ利用者と小学生が交流。11月11日、特別養護老人ホームフィオーレで、施設の利用者と安城小学校、石塚若子校長の4年生との交流会が行われました。当日は、児童たちが学校行事の紹介や、リコーダーでの演奏、ダンスの発表を実施。プレゼント交換では、涙を流して喜ぶお年寄りの姿もあり、会場全体が温かい空気に包まれた交流会となりました。施設利用者が小学生とプレゼント交換をする写真が載っています。南極先生による出前講座を実施。11月12日、中行小学校、高田敦志校長で、南極先生こと北沢優子さんによる出前講座が行われました。北沢さんは、第61次南極地域観測隊同行者として、茨城県で初めて選出された教員の方で、授業では南極までの航海の様子や、昭和基地での活動の様子が紹介され、児童たちは話に聞き入っていました。北沢優子さんが出前講座をしている写真が載っています。日本語教室で防犯・防災について学ぶ。八千代町では、日本語教室のボランティアスタッフの協力のもと、計10回にわたり、外国人の住民を対象に、初めての日本語教室を開催しました。11月14日の教室では、下妻警察署の署員から、 日本での交通ルールについての講話や、八千代町消防交通課職員による防災についての講話があり、参加者は耳を傾けていました。防犯防災について学ぶ写真が載っています。福祉車両贈呈式を開催。11月14日、役場町民広場で八千代町から八千代町社会福祉協議会野村勇会長への福祉車両贈呈式を行いました。この車両は電動リフターで車椅子のまま乗車できるもので、通院の送迎や買い物の同行など、地域の福祉活動に役立てられます。利用を希望する方は、八千代町社会福祉協議会、電話 0296-49-3949 へお申し込みください。贈呈された福祉車両の写真が載っています。JICA 海外協力隊が表敬訪問。11月18日、JICA 海外協力隊として派遣される増田愛菜さんが役場町長室を訪れました。野村町長を表敬訪問した増田さんは、地元での経験を生かして、スポーツを通した交流や地域発展に貢献していきますと、抱負を語りました。今後はブラジルでソフトボールの指導員として2年間活動していきます。町長と増田愛菜さんの写真が載っています。ひとり親世帯へお米を寄贈。11月22日、上層光農業協同組合、堤隆代表理事組合長から、八千代町社会福祉協議会野村勇会長へ1袋2キログラムのお米160袋が寄贈されました。これは住民生活応援物品として町内の一人親世帯に配布するもので、贈呈式では八千代地区担当理事の藤平隆夫さんから野村会長に物品が手渡されました。お米の贈呈式の写真が載っています。JA 上層光がローズポークを無償提供。11月22日、町内小中学校の給食に茨城県の銘柄豚、ローズポークを使った味噌丼が登場しました。これは上層光農業協同組合、堤隆代表理事組合長から無償提供されたものです。八千代第一中学校、田上明校長では、農業協同組合の職員による授業が行われ、生徒たちは給食を味わいながら、ローズポークや地産地消への理解を深めました。おいしそうに給食を食べる写真が載っています。寄付に感謝。明治安田生命保険相互会社が八千代町に寄付。11月14日、役場町議室で明治安田生命保険相互会社つくば支社雪森正俊社長から八千代町への寄付贈呈式を開催しました。これは明治安田生命が地元の元気プロジェクトの一環として取り組んでいる私の地元応援募金によるもので、従業員募金と会社拠出寄付を合わせた50万900円が寄付されました。寄付贈呈式の写真が載っています。以上、町の話題トピックスでした。スポーツコーナー。スポーツ大会の結果、継承は略します。第48回市民スポーツフェスティバル小学生バレーボール交流大会。時、 11月4日月曜、ところ龍ヶ崎市立八原小学校、主催龍ヶ崎市スポーツ協会。主な結果、優勝八千代フェニックス。優勝した八千代フェニックスの皆さんの写真が載っています。第22回中ライオンズ杯ミニバスケットボール大会、時11月16日土曜、17日日曜、ところ中市営売り連れ体育館、主催中ライオンズクラブ。主な結果、男子の部ひまわりブロック、優勝八千代 MBC。 優勝した八千代 MBC の皆さんの写真が載っています。第72回八千代町ビーチボールバレー大会、時12月1日日曜、ところ八千代町総合体育館、主催八千代町ビーチボールバレー連盟。主な結果、一般の部優勝ポプラ、準優勝スターライツ、第3位ニャン。ミックスの部優勝ノート、準優勝 T&C、 第3位トップタイガー。一般の部で優勝したポプラの皆さんと、ミックスの部で優勝したノートの皆さんの写真が載っています。問い合わせ、スポーツ振興課、スポーツ振興係、総合体育館内、電話 0296-48-2469。 以上、スポーツコーナーでした。担当は小竹美沙夫でした。
有料広告です。さばき観光株式会社。うららかな早春の房総大満喫。海鮮浜焼き食べ放題といちご狩り。2月のバスツアーは、うららかな春風と潮風の香る房総を訪れます。ちょっぴり早めの出発ですが、その分ご満足いただける内容となっております。昼食は海鮮浜焼き食べ放題です。ホタテやサザエなどの海の幸を中心に、お肉やスイーツも計50種類以上食べ放題。お楽しみ2つ目はいちご狩り。高節栽培でお膝が悪い方も楽々にお楽しみいただけます。3つ目は楽しいお買い物。名物ビワソフトクリームやいちごを使った生シェイクが大人気。最後に大人気の蜂蜜とミードの蜂蜜工房で、見学と試飲で蜂蜜を五感でお楽しみいただけます。大満足の早春房総の旅、お申し込みお待ちしております。出発日2月15日土曜、旅行代金お一人様税込み14,500円、貸切バス代、昼食代、浜焼き、いちご狩り料金を含む。運行バス会社沢木観光バス、バスガイド同行。最小最高人員25名、受付人員1名様より。コース八千代町役場7時発、海鮮浜焼き60分食べ放題、昼食いちご狩り30分食べ放題、水戸裏マート買い物、はちみつミードのはちみつ工房、八千代町18時50分ごろ着予定。お申し込みお問い合わせ、電話受付平日9時から18時。沢木観光株式会社、茨城県有機郡八千代町菅野屋502番地1、 電話 02964-8-2311。 鈴の木ハウスプラス、住宅メンテナンス、高気密高断熱住宅、リフォーム外壁塗装ほか。鈴の木ハウスプラス、鈴木浩二。住宅のお悩みは鈴の木ハウスプラスにご連絡ください。八千代町東吹田656-2、電話ファックスともに02964-1697、携帯090-4928-4483。司法書士、行政書士、太田良介。相続遺言、初回相談無料。平日9時から18時で実施。土曜、日曜、祭日や早朝夜間でも事前相談により対応可能です。会場、有機郡八千代町菅野屋1178-1。担当、司法書士、行政書士、太田良介。電話 02964-8-9107。 完全予約制につき事前にご連絡ください。つくばね法律事務所、身近な法律問題のご相談ご予約随時受付中です。どうぞお気軽にお問い合わせください。債務整理、交通事故、相続遺言は初回30分無料。なお、事情によりお受けできないこともございます。電話 02963-0-5600。 電話受付時間、平日9時から17時30分。つくばね法律事務所、茨城県下妻市大須野木2839-1、大健ビル2階、国道294号線バイパス沿い、安らぎの里下妻隣、茨城県弁護士会所属、関健太郎、門井節夫、高中学ぶ、飯塚夏樹、山本大輔。株式会社レステコホーム、建設エリア不動産専門店、中古住宅売却相談、そのまま買います、無料査定、片付け不要。どんなに古い空き家でもご相談ください。空き家の未来、株式会社レステコホーム上層店、上層市三街道宝町2705、電話 02972-1-9577。 日野自動車古賀工場、機関従業員大募集。しっかり稼げて誇れる仕事がここにあります。ご予約、お問い合わせ。日野自動車採用センター。フリーダイヤル 0120-541-376。 平日9時から19時。土曜祝日9時から17時。以上、有料広告でした。